English Innovations. Innovate your life with us.
ゲストとしてリサさんをお迎えしています。リサさんはイングリッシュイノベーションズ新宿校のトーフルクラスに約10ヶ月間通われ、トーフル IBT75 点を獲得されました。その後アメリカミズーリー州のミズーリー大学へ進学、2年学習した後トランスファーを経て、現在はバージニア州にあるウィリアム&メアリー大学に通われています。今回は留学先でのお話、テニスでのスチューデントアスリートとしてのお話などを深掘りしていきたいと思います。リサさん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いします。以前私がリサさんとお話をした際に、スチューデントアスリートであることに加えて、その大学もトランスファーされたりと、本当に様々な経験をしていたのが、こう前回伺った時にとっても驚きだったんですけど、そのアメリカに渡ってからその今の大学の経てのこう流れっていうのをちょっと簡単にご説明させていただいてもよろしいですか？
はい、私は小さい頃からテニスをしていたので、そこで、テニスをで、スチューデントアスリートとしてアメリカの大学に、留学するっていうことで進路を決めて、でそこから、EIに通ったりと、トーフルのために、EIに通ったり、準備をして、で今は、スチューデントアスリートとしてアメリカの大学で、最初はミズーリ大学に、フレッシュマンからソフォーマーの2年間通ったんですけど、その後、またスチューデントアスリートとしてコーチからオファーをもらって、ウィリアム&メアリー大学にトランスファーという形で移りました。
ありがとうございます。そのまず一番最初に行った2年間のミズーリー大学をその選ばれたっていうのは、経緯はどうしてだったんですか？
たくさんの大学のコーチからオファーをいただいた中で、ミズーリー大学はアシスタントコーチがリクルートのためにわざわざ日本まで私の練習を見に来てくれて、
すごいですね。
はい、あって、でそこでコーチの熱意にまず驚いて、でその後コーチからまた、オフィシャルビジットというオファーをもらって、大学側が私のことを招いてくれて、チームのこと、チームと大学を見てみてっていう風にことで、で、そこでミズーリ大学に初めて行った時に、チームのみんなにも会って、それ皆さんすごく優しくて、でチームの雰囲気がすごくアットホームで良かったので、あとアカデミックの面でも、大学入学前当時の自分のトーフルのスコアと大学のリクワイメントのスコアのバランスもオーバー70っていうぐらいで、バランスが良かったので、ミズーリ大学に決めました。
コーチが日本に来るのって多分なかなかないんだろうなって思うので、本当にリサさんに来ていただきたいなって思ったからこそ、多分日本に来てくれたのかなって思ったんですけど。
そうですね、そのリクルートの規模がアメリカと日本で本当に違うので、私も最初すごく驚いたんですけど、結構他のコーチもヨーロッパにリクルートに行ったり、南米に行ったりアジアに行ったりっていうコーチもいれば、珍しいことではないと思うんですけど、ただ日本はやっぱり遠いので、
そうですよね、
はい、できることではないと思います。
そうだったんですね。なんかそれで言うと、オフィシャルビジットもあることっていうのは、こう珍しいことではなかったりするんですか？
オフィシャルビジットっていうのは、すべてのプレイヤーに、5校まで権利があるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、でオフィシャルビジットっていうのは、大学側がすべてのお金を出して、出してくれて、で、ビジットぜひ来てくださいとオファーをして、成り立つんですけど、48時間の決まりがあって、でそれとは別にアンオフィシャルビジットというものは、生徒が、プレイヤーが自分の行きたい大学に、自分で行くっていうこともできます。
じゃあもうオフィシャルビジットは本当に大学側から言われて、オフィシャルはもうじゃあ自分から行ってっていうところになるんですね。
はい、スチューデントアスリートとしてはそういうことですね。
初めて知りました。 ありがとうございます。でも実際にオフィシャルビジットで行かれて雰囲気を知れたっていうのはすごく大きいことなのかなと思っていて、多分
本当にそうです。
多分テニスをする環境だったりとかチームメイトとか雰囲気とか含めて、はい、きっとそこがマッチするかしないかって今後のご自身のテニスをしていく上ですごく重要になるのかなと思ったんですけど、
それが本当に最初にアメリカの大学に行く前は大学を決めなければいけないっていう時にはその日本の大学ですら自分が高校生として、
うん、
日本の大学ですらあまりあの知らないよく知らないのに、うん、アメリカの大学なんて行ったことももちろんない、
うんうんう
ん、どんな大きさなのかも、うん、どんななのかも本当に何もわからない状態で、
うん、
でましてやテニスがとチームとあの本当に情報が少なかったので、
うん、
その中でビジットできたっていうのはすごく大きなあの意味がありました。
そうですよね。
実際に、はい、あの行ってみて留学の経験を通しても思うんですけど、
うん、
あのスチューデントアスリートだと本当に学生生活の半分が、うん、あの半分は生徒としてあの勉強してクラス行って半分はもうテニスに全部費やすっていう形なのでトレーニング、うん練習試合でそれのせいで授業を欠席しなければいけなかったりっていうこともあったりして、うん、本当にその割合テニスが占める割合っていうのが大きいですね、
うん、
だからその分本当に自分のチームメートとコーチ と,、うん一緒に過ごす時間っていうのが多くて、なのでそこがそのやっぱり人を合う合わないっていうのがすごく大事だな、うん、そこを見極めるっていうのはすごくいい経験だったなと思います。
当時その留学をされるって決めた時にまだ、まあ、4年ぐらい前に多分決められたと思うんですけど、そのタイミングでご自身の本当に新しいアメリカっていう環境だったりとか新しい環境でテニスを頑張るっていうところで合う合わないを見極めるってすごく難しそうなのと決断っていうのが大きい決断だなっていうふうに私の中ではすごく思いました、
ね、はい、
はい、
ただ一つ言えるのはアメリカではその日本とはまた少し違ってあのトランスファーっていうのがあのすごくあのよくあのあるよく行われる、うん、それはレギュラースチューデントでもスチューデントアスリートでも、
うん、
あのみんなあの気軽にできる一つのオプチュニティなんですけど、
うん、
なのでそこでやっぱりトランスファーっていうのはその何かが合わなかったりした場合でも何か他の目指すものがちょっと違うなって感じた時でも、うん、かなる理由でも、まあ、そういう道もあるので、
うん、
そこは一つアメリカの大学のいいシステムではあると思います、
うんうん、そうですね。なんかそれで言う と,、ミズーリー大学からウィリアム&メアリー大学にトランスファーを決められたと思うんですけど、その決められたのはどうしてだったんですか？
2年、ミズーリーで、過ごさせていただいて、
うん
チームメイトはすごくあの優しくて、
うん、
あの気に入っていたんですけど、
うん、
ミズーリーで、テニスで怪我があって、
うんうんうん、
で、まあ、コーチとの相性がそこまでちょっとうまくいかなかったっていうところもあって、でトランスファーすることを決めました。
そうだったんですね。トランスファー、ウィリアム&メアリー大学にそのトランスファーするのってこう経緯というか手順っていうのって、こういろいろプロセスってあったんですか実際？
はい、私はスチューデントアスリートとしてのトランスファーだったので、
うん
自分がトランスファーしたいっていう旨を、コーチとアドミッションに伝えた、うん、あとは、トランスファーポータルっていうものに、自分の名前が載るんですね。でそうすると、全ての大学 の, あのコーチが私の情報を見れるようになって、で、またいろいろな大学のコーチから、うんオファーをいただくっていう形です。でそこから、いろんなコーチと自分の興味のある大学と連絡のコーチと連絡を取って、
うん、
で、ウィリアム&メアリーもその中の一つで、コーチの方から連絡していただ連絡をいただいたので、ウィリアム&メアリーは全米で2番目に ハーバードの次にできた歴史のある大学で、パブリックアイビーの一つでもあって、パブリックスクールの中では全米トップ10に入る素晴らしい大学 で、うん、でそこがすごく魅力的で、でコーチとヘッドコーチとアシスタントコーチと、連絡をたくさん取って、そのうちにコーチのこともすごく信頼できる人だなというふうに思えて、ウィリアム・ノ・メアリーはすごく私のに自分が求めているものとマッチするなと思って決めました。
テニスの環境っていう部分でもすごく今マッチされていて過ごしやすいのかなって思うんですけど、簡単にその
はい、すいません、さっきの話でテニ、ウィリアム・ノ・メアリーのテニスチームのレベルもすごく高かったので、うん、いつもカンファレンスにで1番2番を競っているような大学なので、うんうんうん、でテニスの面でもまたまた頑張れるかなと思いました、
うん、ありがとうございます。リサさんはそのミズーリ大学からそのウィリアム・ノ・メアリー大学に変わる際に勉強している内容とかも以前お話を伺った際に変えられたとおっしゃっていたんですけど、そのミズーリ大学の時ってその何を主に勉強されていたんですか？
ミズーリの時の専攻はビジネスマーケティングだったんですけど、うん、今は転校してウィリアム・ノ・メアリーではデータサイエンスというものをメジャーにしています。
最初のミズーリ大学で選ばれたそのマーケティングとかっていうのはどうしてそこを勉強しようかなと思われたんですか？
本当にその時は高校卒業した後で自分が何をやりたいっていうのもいまいち分かってなかった状況で、でミズーリはやっぱり大きなパブリックスクールなので、だいたいそのなんだろう、メインのよくあるメジャーが揃ってるような大学 で、
うん、
でその中だとこういろんなメジャーを見た時にあんまりまあこれかなっていうビジ無難かなっていうところでビジネスを最初選んでて、うん、他にあんまり自分の興味をそそられるようなところがなかったっていうのもあって、うん、ただアメリカの大学っていうのは4年間あって、最初の2年っていうのは基本的にどこの大学でもジェネラルエデュケーションって言って、
うん、
基本の部分を勉強するんですね。だから それはメジャー関係なく全ての生徒がやるところなので、3年生のジュニアからそれぞれメジャーの道にメジャーのクラスを取って進んでいくっていう
夢、
うん、になってるので、
はいはいはい、そうデータサイエンスって私の感覚的に女性って結構少ないのかなとかすごく難しいのかなっていう印象ではあるんですけど、こうそこに興味を持ったのってどうしてだったんですか？
ウィリアム・ノ・メアリーで、メジャーを見た時にデータサイエンスがあって、
うん、
もちろんミズーリではデータサイエンスなんてなかったんですね。でデータサイエンスっていうのは基本的に、コンピューターサイエンスと近くて、ウィリアム・ノ・メアリーにもコンピューターサイエンスが別にあってデータサイエンスがあって、でまたビジネスの、中でもビジネスアナリティクスという少しプログラミングによったところがあって、でそういう少しウィリアム・ノ・メアリーはちょっと特殊な学校にはなってるので、うん、そういう他の大学ではないような珍しいメジャーがあったりします、
うん、
でデータサイエンスっていうのはやっぱり私も最初に聞いた時は難しいんだろうなというふうに思ったんですけど、うん、でレベル的にもアドバイザーに聞いた時に、コンピュータサイエンスとデータサイエンスとビジネスと迷ってるんだけどって言ったら、うん、もちろんコンピュータサイエンスが一番難しくて、でデータサイエンスはもう次に難しくて、うん、ビジネスのファイナンスとか他のどのメジャーよりも難しいと思うよって言われたんですけど、
うんうん、
もう自分が一番本当に興味があったのはデータサイエンスで、うん、データサイエンスのメジャーを見た時にすごく面白そうだな、これどんなことするんだろうなというふうに思えたので、
うん
うん、でもう一つはやっぱりビジネスっていうのはすごくメジャーな専攻の一つなんですよね、こっちでも。だからすごくで一つウィリアム・ノ・メアリーの中のファイナンスが、うん、すごく強い、全米の中でも一桁に入るぐらい強いんですけど、うん、っていうのもあって、 ミリアムのメアリーの中での生徒があって、あの私の周りチームメイトでも、うん、ほとんどみんながあのファイナンス本校なんですね、
うん、
で私はその自分がどうしようかなと思った時に、何か他の人と少し違うようなことを、
うんうんうん、
あの自分だけがこうできるようなことを、何かこう引い出れるようなものを身につけたいなというふうに思っていたので、
うんうんうん、
やっぱりそのみんなの中の一つ、そこの中でトップになれるほど、うん、よりもあの、うん、データサイエンスで自分の興味のあるところで、
うん、
自分ができることを探していきたいなと思いました。
そうだったんですね。今リサさんがシニア、その大日本でいうと大学4年生で2022年の5月に卒業っていうかと思うんですけれども、今後のビジョンっていう風な点ではどういう風に考えられていらっしゃるんですか？
そうですね、今そこがあの本当に卒業後のために日々奮闘しているところなんですけど、うんうん、まだあの詳しく結論を自分の中で出したわけ、何をするって出したわけではないんですけど、
うんうん、
いくつか選択肢があって、
うん、
一つは、このままウィリアム・ノ・メアリーでグラジュエートスクール、大学院に進むということで、うん、MBA に興味があるので、
うん、
それが一つの選択肢なんですけど、
うん、
あの去年一昨年のコロナの、
うん、
があの影響で、うん、スチューデントアスリートっていうのはあのみんな4年間のエリジビリティプレーできる、うん、あの権利っていうのがあるんですけど、それが1年コロナの影響で伸びたんですね、
うんうんうん、
だからあのスチューデントアスリートとしてもう1年あのテニスをすることができるんですけど、
うんうん、
あのそれなので、MBA でグラの大学院の方に進みながらまたテニスをもう1年あのプレーするっていうことができるっていうのが一つの選択肢です、
うんうん、
でもう一つは就職っていうことも考えてるんですけど、
うん、
アメリカの大学には、インターナショナル、全てのインターナショナルスチューデントに、
うん、
あのアメリカの大学のアンダーグラジュエットを卒業した人すべてに、OPT っていう、
うん、
ビザの一種、代わりになるものが、権利がある、与えられるんですけど、
うんうん、
それが普通のメジャーだと1年間卒業した後1年間は、他のビザを取ることなく OPT でアメリカで、働ける、
うんうん、
でそれがあの STEM メジャーっていうあのいくつかと数学系のスタティスティックだったり、うん、マスマティックスだったりニューロサイエンスだったりコンピューターサイエンスだったり、うん、少し特殊なエンジニアリングだったりっていうあの分野のメジャー専攻だった、スチューデントは、プラス2年で3年間 OPT っていうのがもらえるんですね、
うん、
なの でデータサイエンスはそこに入っているので、
うん、
3年間はあのビザの心配をすることなく働けるっていうのが一つのまたあの選択肢としてあって、
うん、
で就職の仕事のフィールドの分野ではその今年の夏に日本に帰国した際にインターンシップをさせていただいたんですけど、それがデータサイエンティストとしてインターンをさせていただいたので、自分のメジャーにすごくあの沿った同じ仕事を、実際の自分が学校大学で学んでいる内容が実際にビジネスの中でどうやって生きていくのかなっていうのを目の当たりにすることができて、
うん、
そこでの、 あの仕事が自分でも驚くほどあの、うん、すごく自分あの楽しめて、
うん、
自分の話をしていて、
うんうんうん、
あのいろんなことを新しく学ぶことがあの、うん、興味が湧いてあの楽しみ見ながらやらせていただいたので、
うんうん、
仕事にするんだったらデータサイエンスのフィールドでどこか探せたらなというふうに思っています。
うん、いいですね。実際に本当に好きなテニスっていうところ とインターンもされて、そこの分野がやっぱり自分にマッチしているなとか合ってるなっていうのを改めてこう実感されたってなってくると、多分すごくどちらの方向に行っても楽しんで今後進んでいけるのかなというふうに感じました。ありがとうございます。
そうですね、
うん、
あのすごく、
うん、
もう決めかねてるんですけど、
うん、本当にそうですよね。 どっちに進んでもきっといい道になるんだろうなっていうふうに思いました。本当にコロナになったことによって多分通常4年で終わってしまうってたところをもう1年テニスができるっていう環境も本当特別なのかなって思うので、そのあたりをどう今後進んでいくのかすごい楽しみだなというふうに思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。では最後に、すでに海外で活躍されているリサさんですが、これからの目標を聞かせていただき、このポッドキャストを締めたいと思います。じゃあリサさんお願いします。
自分がこれからどんな道に卒業後進むのかまだわからないんですけど、でもいつも思っているのは、その今自分が仕事にしても、あの勉強にしても、自分が今あの楽しい、あの興味があること、自分が楽しいと思えることっていうのをあのやっていきたいなというふうに思っているので、それが仕事にできたらそれはすごく幸せなことだし、あの充実したあの生活になるのではないかなと思っているので、それを探しながらもそんな生活ができるように頑張っていきたいなと思います。
ありがとうございます。今すでに本当に海外に活躍されていて、今後、まあ、社会での生活であったりとかいろいろ待っているリサさんなので、もうエネルギッシュにいろんなことにさらに挑戦していただいて輝いている姿っていうのがすごい楽しみだなと思いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
このポッドキャストでは学びのコンテンツとして一つ英単語を紹介させていただきます。このコンテンツではゲストが大事にしているイングリッシュワードを一つ紹介します。ではリサさんが大事にしているイングリッシュワードは何ですか？
私が、大事にしているイングリッシュワードは Trust です。
ありがとうございます。では日本語の意味を教えていただけますか？
信じるという意味です。
はい、ではその単語を使った例文をお願いします。
Just trust yourself, then you will know how to live. 自分を信じれば道は見えてくる。
ありがとうございます。まあ、その、意味と選んだ理由を伺ってもよろしいですか？
この言葉はテニス、私のテニスでの経験を通して私がとても大切にしている言葉です。この言葉はいつもテニスに限らず、壁にぶつかった時や悩んでいる時に思い返すと、その時に、自分に何が一番大切なのか思い出させてくれます。
はい、ありがとうございます。
イングリッシュイノベーターズはアップルポッドキャスト、Spotify、Google ポッドキャストなど8つのポッドキャストプラットフォームで配信しています。 Instagram からも配信情報や今までの配信内容を確認できますので、ご自身のよく使用するツールから English Innovators をフォローしてみてください。何かご要望がある際には DM またはハッシュタグ EICAST EICASTで投稿していただければお答えできますので、お気軽に投稿してみてください。